はい、皆さんこんにちは。現役サラリーマン韓国語コーチの別所隆です。今日は事前にお知らせした僕が大学時代にどういうふうに勉強したかについて話していきたいと思います。で、ちょっと事前にお断りしておきたいのが、ちょっといろんなことがありすぎてですね、留学時代何を話していいかがよくわかんねえなと今自分で悩んでてですね、一応今までこんなに事前に準備したことないだろうっていうくらい一応メモってるんですけど、でただ一個一個説明してると多分すごい長くなるんで、今回はちょっとパッパッパッとポイントポイントを押さえて話す形式でいこうかなと思ってます。はい。で、じゃあ、時系列的に言うと2004年に語学留学スタートした時の話で、次に2005年、大学に入学した時の話で、2006年、その大学についていけるようになった時の話、ついていって授業にですね。で、2007年、通訳とかを始めた話で、最後の方の、8年とか9年ですかね、の話で進めていきたいと思います。で、まず2004年ですね。で、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけど、2004年の段階では僕は韓国語はほとんどできなかったです。で、なんでできなかったかっていうと、韓国人にも会ったことなかったですし、韓国語の授業とか受けたことなかったんですよ。で、唯一やったことが、当時ですね、ある教科書を元に一人で勉強しただけですね。ただ、僕って結構独学苦手なんですよ、実は。で、昔は特に苦手で、もう全然分かんなかったです。なんで超波語なが2つあるんですかみたいなね。もうそっからまずいきなりつまずいて、またつまずいてっていうよりも勉強する気があんまなかったんでしょうねそこが分かんねんかいって話になるぐらいですけど、まあそんな感じだったんで、すいません、ぶっちゃけ勉強してなかったです、2003年ね。で、やっぱり一人きついなと思ったです、正直。で、ただ僕のまだ唯一いいところが、もう、バンバン行動に移しちゃうとこと、あとあんまり後ろ振り向かないとこなんで、もう、当時ちょっと働いてたんですけどね。で、もうその仕事も辞めて、もう2004年に韓国行くって言って、もう全部もう申し込みも済ませてる状態だったんで、僕の韓国語の実力に関わらず韓国に行くことになったんですよ。で、行って、当時はどうなのかな、僕なんか留学のあっせん会社さんを通したら何人か集まって一緒に移動したりとかってあるのかなと思ってるんですけど、僕の場合は一人だったんですよ。なんで多分あっせん会社の人がこの空港からピックアップしてね、学校までこう送ってくれたんですけど、一人なんで、ちょっと面倒くさかったのが、正門で降ろされてさよならされて、で、僕韓国語できないのに正門で降ろされても、どこ行けばいいんですかみたいな状態にまずなってですね。で、大体学校のそばで警備員さんいるじゃないですか、帽子かぶった。で、警備員の人を捕まえて、喋れないんで地図見せながら、ヨギヨギとか言ってたんでしょうね、多分ね。で、それで一応その語学堂、キョンヒ大学なんですけど、キョンヒ大の語学堂に連れてってもらったんですよ。坂登ったところですね。で、そんな状態だったんで、初めての授業は本当初級だったんですよ。で、僕が一番授業聞き取れなかったっすね。先生がこう心配して「大丈夫？分かってる？」とか、こういうふうに、意味だよとか説明してくれたのはすごいありがたいんですけども、全然聞き取れなかったんですよ。ですごい心配されたんですけど、ただぶっちゃけ日本人の、人たちがちゃんと真面目に勉強すれば、一番、外国人の中で韓国語の成長が早いです。なので、3ヶ月ぐらいすれば、ついていけるし、1年間、ちゃんと働くじゃないや、ちゃんと勉強してれば、最上級班まで、行きます、大体の人が。で、さっきも言った通り、僕、すごいそんな、机に座って勉強するタイプじゃなかったんで、テストの勉強とかってのはあんまり実は、良くない。ただ喋るのは上手かったんです、結構ね。で、一応、最上級班までは、なんとかいけるようになって。 もう多分留学した方ご存知だと思うんですけど、やっぱいきなり全然韓国語を使わない状態から留学したらいきなり韓国語のシャワーだけ浴びる状態になるじゃないですか。で、初めはすごいストレスになると思うんですよ。うわ、なんでこんなこともわかんねえんだろうとか、私本当にうまくなるのかなっていう多分悩み持つことになると思うんですけど、いや、マジ大丈夫ですよ。普通にやってればなるんで。で、ただし、多くの人がその語学クラスの上級レベル止まりなんですよね。で、語学、留学、語学堂の上級レベルって、実際ネイティブの人たちの会話とか全然ついていけないですよ。本気になられたら。で、それを実感したのが大学だったんですよ。で、2004年1年間で上級班まで行きましたと。で、当時僕、大学、てか、僕、大学行く気がそもそもなかったんですよね。僕の人生で。とか高校ですらちょこっと疑問だったんで、自分で高校選んで自衛で入ったんですけど、なんでそんな僕だったんで、大学そもそも行けなかったんですけど、韓国すごい面白いなと。これはちょっと、残って勉強したいな。でもビザがいるじゃないですか。なんで、よしよしと。じゃあ大学1個だけ受けようと。で、1個受けて受かったら、韓国に残って。ダメだったら、日本に帰るか中国に行こうかな。中国に行こうかな、みたいな感じだったんですけど、思ってたんですね。で、一箇所、皆さんもご存知の通り、ご存知の通りっていうか、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけど、京畿大学の下に、韓国外国語大学ってあるんですよ。高校ぐらいの小ささの。で、そこが一番近かったんですね、家から。中国語学科があるところでは。京畿大確か、ソウルキャンパスには中国語学科がないんですよね。なんで、じゃあ、外大受けるかみたいな感じで、外大一本で、一発だけですね。一箇所だけ受けて、で、受かったわけですよ。で、大学、当時外国人あんまりいなかったんで、大学入るのは本当にすごい簡単でした。もう余裕っす。ただ入ってからがすごかった。大変だったっす。で、2005年、韓国外国語大学に入学しましたと。で、その時に専攻を選ばなくちゃいけないんで、僕が選んだ専攻は中国語です。で、英語はやる自信なかったんで、漢字が有利なね、言語なんで、中国語がいいかな、みたいな。あと当時はホットだったんで、中国語が。で、外大の中国語に入っ、学科に入ったわけですよ。で、外大の中国語学科って、韓国で一番中国語がうまい学生たちが集まる場所なんですね。だから、5年とか7年とか住んで来てる人がいっぱいいるんですよね。で、片やこっちは、韓国語で中国語を説明されてるんですけど、いやいや、そもそも韓国語よくわかんないんですけど、みたいなね、状態で。で、しかももう一個言語を勉強するんですか、みたいな。自分で選んだ道ですけど、そんな感じで。で、1年生の時はもう授業に全然ついていけない。もう語学堂の授業、大学の授業ってもう桁違いに難しさが違うんで。で、あと、だから授業の成績は本当にボロボロで、しかも僕の時から、相対評価制になったんですよ。で、絶対評価だと相対評価ってあって、絶対評価の場合は、他の人と比べるんじゃなくて、自分がいい点取ってたら全員 A とかもらえるんです。例えば、99点取れば、みんな全員、学生さんが生徒のクラスに30人いて、全員99点取ったらみんな A プラスとかになるんですね。ただ相対評価の場合どうなるかっていうと、もう A プラスが取れる人の割合ってのは決まってるんで、全員99点取ったとしても、何かの理由をつけて、差をつけて、じゃあ、99点取ったメンバーの中でも A プラスは何人、B プラス何人みたいな感じで分けなくちゃいけないのが相対評価なんですね。で、相対評価制が始まったんで、もう僕とか、いい成績が取れるはずがないんですよね。C プラスが最高なんですね。相対評価の中で、点数関係なく取れるのが。で、うわ、これまずいなと思って。で、歴史の授業とかも取んなくちゃいけなかったんで、取ってて、で、もうカンニングとかするタイプではないんですよ。ちゃんと言っときますけど、するタイプじゃないんですけど、C プラス、どうせ僕がカンニングしたところで、他の成績、韓国人より成績悪いから、マックス C プラスしかいかないわけですよ。で、C プラスは他の人に相対評価の対象外なんで、枠外みたいなもんですよ、こいつらは、みたいな。 なんで、まあ、迷惑かけないかなと思ったんで、一応カンニングペーパー準備したんですよ。確か、教養の授業のなんか歴史かなんかだったんですけどね。して、ちょっとしつこいですけど、カンニングペーパー作ったのはそれしかないんで、それはちょっと信じてほしいんですけど。で、試験用紙が来たんですね。で、びっくりしたんです。何がびっくりしたって。いや、質問の意味がわかんないんですよ。で、質問の意味わかんないんで、うわ、もうこれ、どうしようと思って、でももうジタバタしてもしょうがねえなと思って、僕白紙で出したんですよ。で、白紙で出した時に、あ、カンニングペーパーを袖に入れてたやつが先生にこう出した時にポロッと落ちて、あ、やべ、焦りすぎてカンニングペーパー準備してたの忘れてたと思って、先生の目の前でカンニングペーパー出て、ただ先生ももうあれですよね、もう苦笑失笑っていうんですか、こいつカンニングペーパー準備して白紙やんみたいな感じになって、でまあまあしょうがないんでね、もう甘んじて評価を受けましょうという感じのが大学1年生ですよ。まあ、ちなみにその授業 C プラスだったんですけどね面白いです、人情ですね。で、1年生の時本当その授業はそんな感じで、ただ、ラッキーだったこともあって、あの語学留学行った時に皆さんおそらく不満っていうか、ちょっと物足りなさを感じる一番大きいところの一つが、韓国に来たのにネイティブの韓国人と一緒にいる時間が少ないんですけどみたいなこと思いませんでした？思ったでしょ。あの、僕の大学の時は超ラッキーで、周り僕しか日本人いなかったんですよ。だから、もう四六時中僕の意思に関わらず韓国語でした。僕が言うコミ、あの言語も含めて。で、僕は大学留学に、入学する時にOT とか MT っていうのがあるんですよ。で、OT っていうのはオリエンテーションで、そこで結構もうなんか、要は学校始まる前にオリエンテーションがあって、そこで仲良くなっちゃうんですよね。で、そこに僕とりあえず行ったんですよ。で、そこで僕が外国人で珍しいから、結構何人かと仲良くなって、で、MT っていうのが次にあって、学校が始まって MT かな。で、それ旅行なんですよ。で、みんなと一緒に2泊3日とかどっか旅行行くんですけど、あの 全学年じゃないと、あの中国学科の同じ学年のメンバーとですね、学校行事みたいなもんです、それは。で、そこに僕行く気なかったんですけど、当日僕寝てて、たかしたかしみたいな、行かないの MT みたいな、みんな広場で待ってるぜみたいな、別に僕待ってるんじゃなくて、あのバスを待ってるんですけど、で大体遅れるんですよね、韓国って。で、僕時間過ぎてたからもう行くかと思ったけど、電話かかってきたんで、あ、じゃあ行くかみたいな感じで行って、でそれでやっぱなおさら仲良くなって、で 2泊3日ぐらいずっと韓国人と一緒にいて、でそこで知り合ったメンバーが今度、サークル活動が、あの泊まりって言うんですけどね、韓国であって、それに誘ってきて、でサークルもやる気なかったんですけど、僕は実は。で、ただまあやるっていうならやろうかなみたいな。ただ選ぶときに何しようかなと、いや歌歌ってもしゃあねえしと、勉強そんなする気ねえしと。で、演劇部があったんですよ。で、演劇部いいやんっつって、最悪体で奉仕できるなと。だから小道具作ったりね、なんか木の役割やったりとかで、最悪まあまあなんとかなりそうだなと思ったんで演劇部入ったんですけど、でそれが良かったと思った、良かったです。でそれ入って、でその演劇部がくっそきついんですよ。もうあの休みとかないんで、あ、休みごめんなさい、夏休みとかの間もずっと演劇の練習したりするんですよ。もうほんとずっと演劇練習して、で皆さん演劇部って今聞いて、あ、なるほどと、台本読んだんだなと、韓国語でとか、でそれで韓国語で練習したんだなって今思った方いらっしゃると思うんですけど、いや違うんですよ、中国語学科なんで中国語だったんですよ、それ。もう相当きついでしょ。で1年生がメインの演劇やるんですよ。しかもそれだからもう僕木じゃなくってちゃんと劇なの、人として出たんですね。でしかもミュージカルやるとか言い始めて、歌も歌わないけんくなったんですよ結局。だから歌歌って踊って中国語喋ってみたいなね。もし、いやもう、うん、いや、おも、まあ面白かったですけど、すげえ大変でしたよ、もう韓国語の勉強が。なんでもう僕はもうなんかこう教科書使って勉強してる暇なんかないんですよね。だから本当にもうずっといろんな話したりとか、高橋もっとこういう風な演技してとかね、そういう話をしながら、で本当のその本読んだりとかっていうのは授業で読まなくちゃいけなかったんでね、もう韓国語の勉強のテキストじゃなくて本当にその歴史の本読んだりとか だったんで、そういうふうに勉強してきました。で、1年生の時は、うん、いや、結局じゃあ1年間そういうふうな、スパルタ、サバイバルみたいな感じで本当にやったわけじゃないですか。どうなんすかね、劇的に伸びたかどうかって言ったら、うん、まあ、慣れたって感じですよ。伸びたっていうよりも、韓国語に。で、それで、1年間頑張って、ただ成績は結局1年間中結構ボロボロでしたね。だから後でもう一回授業を全部じゃないですけど、かなり取り直したのは大変でした。で、そこで実感したのが、これ中国語このままいったら成績ボロボロになるなと思って、まず中国語のその基礎を身につけないといけないと思って、僕休学したんですよ、大学を1年終わった後に。で、休学して何したかって言ったら、中国に留学行きました。なんで、何この日本人韓国に留学来てで中国また行くんですかみたいなね。だから中国行く時に韓国人の人たちと一緒に行ったんですよ。で、向こうからしたらびっくりですよね。なんでお前日本人が入ってんのみたいな、紛れ込んでるのみたいな感じで。で、まあ、僕のことを、まあ、僕結構見た目が韓国人なんで、もう日本人と思ってないんですよ、向こうはね。で、何お前日本人だろみたいな感じになって、で、それがまたよくって、もういきなり韓国人の輪に入ってるじゃないですか。で、それで向こう行ってもそのメンバーと仲良くなるんで、僕中国に留学、結局、まあ、1年計画して半年だったんですけど、半年の間僕日本人とはほぼ付き合ってないですね。韓国人の人たちとずっと一緒にいたんですよ。授業終わって飯食ったりとか遊ぶ時も。で、そこで結構また韓国語伸びたっすね。だからその時に本当中国語と韓国語伸びて、で、語学留学1年で大学1年で3年目ですね。あ、韓国生活3年目の時、韓国じゃないな、中国でしたね、すいませんね。留学生活3年目の時にやっと韓国語がちょっと外国語に感じなくなり始めたんですよ。要は言いたいことはもうパッパッパッパ言えるようになったのがそのタイミングですね。2006年かな。で、やっとちょっとなんかあれですね、韓国の学習の期間っぽい話になったんですけど、要は留学して1年で韓国語が本当にネイティブの中に放り込まれても大丈夫なレベルになる人っていうのはなかなかいないと思うんです。少なくとも僕はなれなかったです。で、2年でやっとヒーヒー言いながらついていける。で、3年目留学でやっと自然についていける。で、自分の言うの時も外国語っぽくないです。もうなんか、もうほぼ日本語みたいな感じですよ。まあ、そんな難しいこと言わないんでね、日常生活で。ぐらいになってきて、それで帰国じゃない、韓国に戻ってやっと授業についていけるようになったんですよ。この時に中国語もある程度ついていけるようになったし、韓国語もついていけるようになったと。で、そこで、よっしゃ、じゃあ、A プラスですね。要は成績の上位目指したるぞ、つって。目指したるぞとは言わないですけど、目指すぞって言って、授業の一番前のテーブルの方に座って、一番前の方のね、方のテーブルに座ってカセットテープで全部録音するんですよ、授業で。授業終わったら図書館に行って、それをいわゆるディクテーション、聞き取り、ノートの整理かな。一言一句別に書く必要ないんでね、要点をまとめればいいんです。で、もう2時間とかの授業を先生言ってるのをこう書き書きしてノート書いてね。まあ、もちろん別にノート書くのが目的じゃないんで、それをさらにアウトプットしてテストの時に回答するのが目的だったんで、要点まとめて理解して、それをずっと繰り返したんですよ。そこで結構書きも伸びたっすね。で、いつも言ってないですね、たまに言ってると思うんですけど、人間ってその人に必要な能力しかつかないようにできてると僕本当に思うんですよ。で、なんでその読み書きが今必要あなたになかったらする必要ないです。しなくちゃいけない時にちょっとヒーヒー言うけどできるようになるです。で、無理に例えばですけど、会話がすごいしたいと思ってるのに読み書きとかは別にそんなにしなくていいですよ。会話したいんだったらもう会話をガンガンやってた方がいいです。で、おい書かなくちゃいけない時が来るんですよ。本当に韓国語を一生懸命やってる人の場合は。なんで、あんまり読み書き気にしなくていいですよ。会話を目指したい人は。で、あと会話で、その単語と文法っていうのはやっぱり会話の中で覚えてるんで、唯一読み書き、会話が得意で読み書き苦手な人の弱点っていうのは、スペルが分かんないことと読むのが遅いっていうところだけなんですよね。で、スペルが分かんない、でも単語は知ってるんで、すぐ覚えるです、結局。 ヘッカリーダのスペルがヘッカリーダなだけなんですよ。なんでそれは一回やれば覚える。ただし全部中途半端にバランスよく勉強しちゃってるって人の場合は、ヘッカリーダをそもそも知らない可能性すらあるんですよね。例えばですけどね、その場合は発音もスペルも読み方も一気に覚えなくちゃいけないんで逆に大変です。それだったら、会話の方だけを特化して勉強した方がいいです。で、人間忘れないんだったら別にいいんですけど、忘れるでしょどうせ勉強しても。だからなおさらバランスよくじゃないですよ。もう特化して勉強した方がいいです。で、この時ですね、だから2004年だから4年目ぐらいにやっと僕はそのバランスが取れてきたと思います。で、そのバランスが取れたっていうのは読み書きと聞き取り、読み書き聞き取りと喋りか、この4つがバランスよくなに取れたって感じです。そのバランスの基準は韓国人と、まあ、ほぼ変わらんって意味ですね。で、その時で成績 A プラスを取ってるんですよ僕。で、これでよしよしよしと、やっとついていけるようになったぞ。で、やっと韓国人の人たちにも、まあ、まあ別に競争してるわけじゃないですけど、まあ引けを取らないぐらいのレベルになったってなったんで、通訳行こうと思う、世界に行くぞってなったんですね。で、まあ言語が好きっていうのもあるんでしょうけど、まあすごいちょっとやらしい話、まあ僕ほぼ自腹で韓国に行ってたんですね。まあ兄がちょっとサポートしてくれてましたけど、で、もう本当お金が必要だったんですね。で、当時の韓国のアルバイトの単価が多分1時間300円とか400円なんですよ。だったんでアルバイトする気にはなんないと。ということで、まあ、語学の先生やるか、じゃあ次通訳行こうと思ったんですね。で、通訳行って、で、いろんなその通訳行く前に会社にこう書類を送って面接して、あのアルバモンとかこうあるんですよ、こうアルバイトサイトがね。で、そこに履歴書を送って、で運よく1個とあの飛び込んできたのがいきなりサムソンの通訳だったんですよね。スウォンに工場があるんですけど、そこに呼ばれて、で、確か1日20万ウォンぐらいだったと思うんですよね。で、いきなり初めの通訳でそんなとこ行く人普通いないと僕は思うんですけど、普通練習するじゃないですか。通訳の勉強してないですからね、そもそも。で、まあ、とりあえず行ってみようっつって行ったんですよね。で、担当の人も、え、何、大学生なのに偉いねみたいなね、みたいな感じで褒めてくれて、で、気分よく通訳入った時に、で、入って、で、ボッコボコにされたんですね。サムソンって日本語できる人いっぱいいるんですよ。で、僕呼ばれた理由は、そのな、例えば10人、例えばじゃないですね、10人以上会議してたんですけど、1人か2人ぐらいよく分かんない人がいるから僕呼ばれたんですよね。で、その時の通訳の内容が、室内機と室外機のそのエアコンのなんか話だったんですよ。で、その時に、シルエギとかシルネギとかいう室外機室内機とかいう単語が出てくるんですけど、なんかいきなり今言われてもえってなるじゃないですか。ん？で、あとは、まあ、あとなんか英語も微妙に入ってたりするんで、多分ドレインとか排水管とかね。で、そんなとこで、あと据え付けとかも出てきて、で、それがやっぱすぐ言えないんですよね、慣れてないから。で、ただ向こうは当然そういう単語全部知ってる人たちなんで、で、僕が言ってる通訳がこいつマジわけわからんこと言い始めたぞみたいな感じになって、僕のこの通訳がね、だからもう通訳いいっつって、お前やめろっつって、で代わりに他の人が通訳し始めたんですね。で、その会議がちょっと僕あんま覚えてないですけど、少なくとも2時間以上で、3時間ぐらいやってるのかな、僕ずっと座ってたんですよそこで。で、2、3時間もずっと僕は下向いてて座ってて、で、通訳がやっと終わって、で、担当の人が、まあまあ大学生だしねみたいな多分感じでしょうね。で、一応まあお金はあげるよ、まあ、あげるよじゃないです、お金はお渡ししますということで、お金はもらって、で、その時もはもうなんかすげえ情けねえなと思って、で、それで家に帰ったっていうのがあって、で、スウォンの工場って駅まで遠いん でしかも雨めっちゃ降ってきて、僕土砂降りの中歩いてなんか工場の外出てタクシー乗って帰ったんですけど、タクシー乗って駅まで行って、で、そこの駅から家にこう帰ってたんですけど、もうそれが僕の一発目の通訳で、もうボコボコやられてね、 なんかこう、あれじゃないですか、語学堂のね授業とかさ、大学の授業を受けてなんかすごい落ち込むのがさ、本当なんかボディーブローパスパスぐらいだとしたら、もうなんか本当もノックダウンでなんかリングの外でボーンって放り投げされたぐらいの気持ちで、もう通訳やめようかなと思って、もうこれ俺ができることじゃねえなみたいな感じで思ったんですね。でまあやめなかったんですけどね、結局。でその時に感じたのが、韓国語がうまくてもテーマについて知らなかったらダメだぞと思ったんですよ。結構皆さんありません？韓国語だから、テーマがよく分かってたら会話ついていけるけど、テーマが分かんなかったらついていけないっていうシチュエーションあると思うんですよね。だから上級者の人たちっていうのは、テーマに関する知識があるかないかっていうの結構重要っすよ。でその辺は意識しといた方がいいし、テーマが分かんなかったらもう分かんなくてもしょうがない、ある意味と僕は思います。でそっからも僕の勉強マックスっすよ。で多分今も含めてその時が多分一番勉強したと思います。で僕もなんかちょっとかっこよく言っちゃうかもしれないですけど、まあくじけなくてもすぐに次の対策に入って、これは通訳は一人でやってる限りダメだと思ったんですよ。要は先輩の人たちに教えてもらったりとか、あとはやっぱ場数踏まねえとダメだなと思って、で個人で通訳の仕事を探してても大したもの入ってこないです。だから組織に入ろうと思って入ったのが通訳協会っていう大学の付属組織があるんですよね。まあ生徒が運用してるんですけど、外大なんでめっちゃ上手い人いっぱいいるんですよ、生徒のくせに。でそこに入ったんですね。そこの1次試験2次試験3次試験通って、でそこに入ってと。でまあ、自衛隊の訓練があったんでね、まあ、そこでの訓練教育っていうのはそんなに僕にとってはきつくなかったですけど、うん、まあぼちぼち多分きつかったと思いますね。でそこで通訳の、基本、例えば料理を食事する時もすぐ飲み込めるようなものしか食べちゃダメなんですよね。通訳の場で肉とか食ってる場合じゃないですよ。野菜とかスープとかなんかそういう通訳の話が途切れないよう、ただ食べないと向こうが気使うんで、そういうすぐに飲み込めるものをメインで食べる、肉食べる時もめっちゃちっちゃく切るとかね、そういう あとはもう背中つけないとか椅子にねとか、そういうのをずっと訓練させられて、であと上級関係でめちゃくちゃ厳しいんで、で上の人に対してどういうふうな受け答えするかとかね、そういうのを教育ずっとされて、で通訳協会はやっぱ組織なんで、僕を見て仕事くれるんじゃなくて、その組織に仕事くれるんで仕事が来るんですよ。でそこでもう一発目の通訳、もう前回ボコボコされたリベンジって言い方あれですね、まあ再挑戦してやるぞって言ってビビらずすぐ行って、でその時は医療関係の機械の通訳だったんですけど、販売のね、まあギリギリなんとかやれたかなって感じでしたね。でその時もまだその会社の会話とかがよく分かってなかったんで、しって使っちゃダメ、要は、例えば僕の名字別所ですけど、別所しって言っちゃダメってこと知らなくて、任務をつけなくちゃいけないんですよね。その時にしとか言っちゃって、向こうの人がちょっと笑いながら、あまあしだねみたいな感じで言われて、まあでも本当になんとかギリギリ通訳、前回みたいにボッコボコじゃなくてね、ちゃんとではないけど、まがいなりにも通訳できて、よしよしよしと、この調子で勉強と場数踏みまくればなんとかなるなって思って、でそれでずっと勉強していきましたね。でその時がでこれで勉強量の話で、4年ぐらいかな、つまり4年で通訳がなんとかなろうと思えばいけます。でただ初めはボッコボコにされます。でただしそこで諦めずに毎日勉強すればなんとかなるです。で僕のその勉強量の話にすると、僕年末とか、実家とかに帰ってないです。僕の恒例は年末除夜の鐘を図書館でラジオで聞くっていうのが僕 毎年年越しの方法だったんですよ。でそれぐらい、休みますよ、軽く休みますけど、まあ、そんな長期で休んだりもしないし、あと韓国って24時間大学が空いてるので有名じゃないですか。で生徒さんの利用回数とかをチェックしてるんですね。で僕もちょっと初め知らなかったんですけど、多分期ごとにかな、学期ごとだと思うんですけど、図書館の利用者ランクが出るんですよ。ランキングみたいなのが出て、でそれに僕トップ10に入ったりするんですよね。まあ、つまりどういうことかって、もう毎日行ってますみたいな感じです、ほぼ本当に。で 皆さんも知ってる通り、韓国人の人って超勉強するんですよ。で、全校生徒でトップ10なんで、まあ、倍率なんぼか知らんすけど、まあ、何千人とかかな。で、その韓国人めっちゃ勉強する人たちの中でも図書館一番あの10位以内に入って勉強してたと。で、それぐらい勉強すれば4年で、結構な前線の通訳とかできるです。だから僕最終的じゃないですね、途中で。だからもうサムソンの、今度は物産の方ですね。初めサムソン電気だったんですね、ボコボコにされたのは。で、サムソン物産の方の通訳もあれは本当にうまくこなしました。で、それ以降はもうずっと問題なくこなしましたね。で、僕は生徒なんで仕事がこう飛んできたら、あの、出ますか出ませんかみたいなこと聞かれるわけですよ。授業の関係もあるんでね。で、僕はもう絶対断るねって思ってて、なんで、あの、仕事が来たらもうすぐやりますって言って、で、教授に、あ、すいませんって言って、毎回もう点数関係ねえと思ったんで、僕にとって重要なのは学校の点数、まあ、点数も重要ですけど、あの、そっちよりも今は通訳の経験だし、もう最優先、通訳で、通訳のお仕事もらうじゃないですか。したら担当の人に、連絡取るんで、もう資料を絶対くれって言って、で、ヘボな、まあ、アマチュアな通訳ほどなんか資料いりませんみたいなこと言うんですよ。なんでかっていうと、自分がその資料がないとできないっていうのが多分ちょっと恥ずかしいっていうか、そういうふうに思っちゃうんでしょうね。で、僕はそのうまい通訳は絶対自然資料をもらうす、もう資料ないんだったらやりませんよぐらいのテンションですね。で、それを資料を、まあ、わかんないです、1週間前なのか1ヶ月前なのかもらって、それをずっと勉強するんですよ。もう教科書じゃないですよね。その資料をずっと読み込んで、あとインターネットで関連のなんか記事を読んだりしたりとかで、そこでわかんない単語とかをこうガーって書いてって、もうそれで通訳の時にすぐアウトプットできるようになるまで練習するっす。で、そういうのね、練習仕方なんで、もうなんかこう勉強の身が、あの、濃度が違うですね、質が。で、シャドーイングとかも結構したっすね。あとはニュース聞いてシャドーイングやったりとか、そういうのもやります。で、多分結構まだ語学留学ぐらいの人のレベルでもシャドーイングしてる人いると思うんですけど、あんまり早い時にシャドーイングってしなくていいと僕思いますよ。あの、初級とか中級で、あの、多分何も考えずにこう言ってるだけでしょ、言ってる、聞いてるやつを。まあ、意味がなくはないですよ、意味なくはないんですけど、あの、初級とか中級の人が意識しなくちゃいけないのは、ゼロから文章を組み立てる練習であって、なんかよくわかんないやつを一緒に真似事する練習ではないんですよね。で、ある程度自分の言いたいことが言えるようになった段階で、上級者とかなった段階で、だいたい向こうの言ってることも、アナウンサーが言ってることもわかる、それを分かった上で言うとかっていう意味があるんですよ。なんでかというと、あの聞き取れてない分ってやっぱりシャドーイングしづらいんで、あ、これ私聞き取れてないんだったら明確になったりするとかね、あとはイントネーションが身につくとかっていうのはあるんですけど、あんまり早い段階でシャドーイングはいらないです。あの、聞いて止めて言う、聞いて止めて言うぐらいでいいと思うんですけどね。あとはもしくはゼロから文章を組み立てる練習とか、はい。で、それで、はい、そうですね、いっぱい通訳して、あの、ロマンスは別冊付録、確かパジュー の出版都市で撮影してると思うんですけど、あそこも通訳何回も行ったっす。で、あと、キム・ヨナさん、高橋大輔、荒川静香さんとかの通訳もやったですね。あの、僕、あんまり頭良くないんで、で、しかも、あの、ね、中学校卒業してからは結構、あの、まあ、自衛隊入ったんで、外界から閉ざされてるんで、まあ、言い訳かもしれないですけど、荒川静香さん知らなかったんですよね。だから、あの、アイススケーターの人が来たぞ、つって、あ、多分韓国料理食いてんじゃないのかなと思って、荒川さんに、荒川さんつって、まあ、通訳やってたんで、ね、あの、もしあれだったら、焼肉案内しますよ、みたいな感じで、で、向こうからしてみたら、あ、何この通訳、相当気を使って知らんふりしてくれてんのが、本当はバカなのかなって思ったと思うんですけど、まあ、後者でしたね。で、普通に一緒に焼肉食いに行ったりとかしてましたね、ミョンドンで。で、そんな感じで、ぐわー伸びて、で、通訳の、じゃあ大学院行こうと思って。なんで、多分、2008年か9年だと思うんですけども、正確には覚えてないですけど、あの、通訳、トンボ力とヤゴン、通翻訳大学院か、の教授にバーって会いに行って話聞いたりとか、授業見せてもらったりとか。で、僕のさっき言った通訳、協会っていうのの先輩で、あの、その大学院入ってる人って何人もいるんですね。で、そういう先輩の話聞いたりしたりとかして、で、準備してたんですけど、ただなんかね、あんまり現場知りすぎると、ちょっと通訳合わないなと思ってきて、 それで結局最後の直前で、あ、やっぱりやめたと思って大学院行くのはやめたんですね。結局その時担当してたクライアントさんのところに、そのまま雇われたみたいな感じですね。で、何が嫌だったかっていうと、なんかイメージですけど、すごいなんか通訳って一点に特化した職業じゃないですか。例えば日本語と韓国語の通訳みたいなね、た時になんかこう韓国語はうまいっていうことが結構なんかほぼ全ての価値観みたいになってくるんですよね。で、要は、いや、あいつが公約したうめえな、クソとかね、もしくは、うわ、あいつこれも訳せないんだとかいう、そうなんかすごい視野が狭くなってきたんですよね。で、それがちょっと嫌だなと思って、で、そこでちょっと僕のその決心がぶれ始めて、ちょっと勉強の意欲も結構落ちてきて、で、そこでそうですね、うん、もう韓国語の勉強っていうのは基本的にやめましたね、そこから。で、そこで以降は勉強は基本的にしなくて、まあもうそこまで積み上げた知識があれば、まあ普通に生活できるし、普通のあのなんかの一個の分野であれば通訳とか全然問題なくできるんで、あの企業の通訳ずっとやってましたけど、3年ぐらいは。で、そこでもう目標をちょっと失ったみたいな感じですよね。もうなんかしたいこともないしと、ただもうなんか会社普通に通ってるみたいな感じになっちゃって、で、やる気が落ちてどうしていいか分かんないなって思ったのが最後の方で、そっから韓国語を使って何かしたいなっていう気持ちをぐつぐつぐつぐつこう心の中に抱えている状態で8年間、まあ別に結局自分のしたいことやってるわけじゃないんでね、通訳しててもね。なんでそのままストレスを抱えたまま来て、で、爆発したのが2008年ですよね。で、それでもう自分で始めてやろうと思って、会社に期待してるのがそもそものね、あのそんな都合のいいことなんかないんでね、なんで自分で始めようと思って始めたのがこれです。で、そっからまたやっとなんかこう当時あの留学してなしてなしてなしてたのと同じような感じで勉強できるようになったって感じです。どういう風な勉強の仕方が一番いいかっていうと、僕結構いつも言ってますけど、もう明確なアウトプットの場がない勉強っていうのはやっぱ限界があるんですよ。例えばクラスにずっと行ってたって言っても、もうたが知れてます、上手くなる度合いっていうのは。じゃなくて、もうこれのため、例えば僕の場合は通訳だったんですよね。例えばこの通訳をこなすために勉強するっていう明確なアウトプット。で、今は、まあ、韓国語を勉強っていうよりも韓国語を通してそのコミュニティの運営の仕方とか、その人との付き合い方を勉強してるんで、次までに、フリートーキング会の準備する、次までに韓国語カフェやる、じゃあそのためにはどんな知識がいるんですかとかね。で、それで実践していく。で、実践の場は長くても1ヶ月以内にしといた方がいいですよ。あんまりにも遠い目標に頑張れないです。なんで1ヶ月ぐらいでアウトプットしまくる。例えばフリートーキング会に出るとかね。で、アウトプットのまま今の自分よりちょっと難しいぐらいにしといた方がいいです。で、僕みたいにいきなり極端に難しいとこ行くと、もうボッコボコにされてちょっとダウン立ち直れなくなる可能性があるんでね。で、そうならないようにちょっと難しいぐらいにしといた方がいいと思います。なんで、もうそれが慣れてきたら、また次のねステップ、では次の、実践の場っていうのを探していけばいいと思います。はい。で、結局で最後まとめですね。で、1年ぐらい語学留学して1年ぐらいすれば、まあまあ日本人であれば語学スクールの上級班にはいけるでしょうと。で、次に2年目で、2年目でネイティブの人たちに揉まれれば、まあ、なんとかついてはいけるかなぐらいになるんです、ネイティブの話に。で、3年目でやっとついていける。で、成績でも、引きを取らなくなると。で、4年目でやっと、でそれでも通訳で、ではつい使い物にならないと。で、4年目勉強して、やっと通訳でなんとか。で、5年目で多分ある程度完成の形になると思います。でも、僕もさっきも言いましたけど、何が楽しくて韓国語を勉強してるかっていうのを僕結局忘れてたんですよ、最後の方って。なんで、結局僕がそこで、わっ、なんか、あーと思ったのが、その、 自分がやった韓国語はどんだけうまいかどうかとかいうそういうちっちゃい価値観じゃなくって、なんか韓国語を使ってみんなとやったりとか、そういう楽しさに僕もう一回切り替え、今幸い今切り替えてるんで、そういう楽しさを見つけたんで、今は当たり前の話ですけど僕は毎日 やってますよ。まあ韓国語の勉強じゃないにしてもね、いやそういう韓国関連のやつを絶対毎日やってます、間違いなく。っていうか多分皆さんも感じてるくださってるところもあると思うんですけど、多分すごい行動しまくってると思うんですよね。なんでそういう風にこう楽しいんですよ、やっぱり新しいことできないことができるようになるっていうのは皆さん楽しいことなんでね。でいろんな人と会ってやったりとかで、今はやっぱり昔の通訳の最後の方より全然楽しいです。もちろんきついこともいっぱいあるんですけど、なんでかっていうと価値観が今はその一生懸命やってる人がすごい、いや昔は韓国語が上手い人がすごいっていうすごい狭い価値観しかなかった、尺度しかなかったんですけど、今はそうじゃないんですよ。今は別にレベルとかどうでもいいんですよ。ただその人がなんか一生懸命やったりとか、なんか工夫したりとか、頑張って毎日なんかを続けたりとか、音声日記上げたりとかっていうのを見てると僕はすごいなと思うんですよね。そんなのできることじゃないから、そうそう、だからそういう今価値観に なってきて、でそういう人たちとなんかやり一緒に韓国語を使う、韓国語を使う場を作りたいなと思ってできてることが僕は今はすごい嬉しいです。無駄じゃなかったなと思ってますね。はい、すいません、ちょっと初め冒頭言ったかな、言ってないかもしれないですけど、ちょっとねいろんな話がありすぎてねまだ多分いっぱいあるんですよ今。紙結局見てなかったんですけど、紙今見ると、うん、言ってないこといっぱいあるんですけど、もうこれ、うん、もう多分皆さんの集中力もね、ちょっと僕の集中力も含めて切れる時間帯なんで、今日はこれぐらいにしようかなと思います。はい、でまあちょこちょこねラジオで話したりとかしていくんで、今後とも聞いていただければ、興味持って聞いていただければ嬉しいですし、なんかもしあれだったら一緒にね韓国語を使う場作っていけたら僕は本当に嬉しいと思います。まあ、何はともあれ皆さん最近ね、コロナの影響でモチベーション少なくとも上がってる人はいないと思います。僕も上がってはいないです。ただそれをね下げるかどうかは本当に本人次第なんで、で一人ではきつい場合は他の人に頼っていいと思いますよ。こういうラジオを聞いて頑張ろうとか、まあ、思うか思わないかもしれないですけどまあそういうなんかね、きっかけで一緒に頑張れたなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。